黙祷を持って礼拝をお捧げいたします。その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの備え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。アーメン。ご起立ください。賛美144番をもって栄光の主、十字架の主をお迎えます。144番です。 58番です。高読に58番。高読文58番、本日は主の主筆です。娘シオンよ、大いに踊れ。
娘エルサレムよ、カッコの声を上げよ。
見よ、あなたの王が来る。彼は神に従い勝利を与えられた者。
高ぶることなくロバに乗って出てくる。
私はエフライムから戦車を、エルサレムから軍馬を立つ。
戦いの弓は立たれ、勝負の神に平和は告げられる。
彼の支配は海から海へ、大河から地の
果てにまで及ぶ。
そして群衆はイエスの前を行く者も後に従う者も叫んだ。
誰でも子にホサナ、主の名によって来られる方に祝福があるように、意を高きところにホサナ。
アーメン。それでは使徒信条を持って皆さんの信仰を主に告白します。使徒信条。
我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たゆえ、生きる者と死にたる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる報道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。
章栄140番です。140番を持って栄光の主を褒めたたえます。 ください。本日礼拝のためにハーチタイムにお祈りをお願いいたします。
お祈りいたします。生きておられる主を天地を超えていただく神を褒めたたえます。今日私たちを礼拝の場所に呼んでくださった感謝します。主だけが命の道であり、主の前には満ち溢れる喜びがあります。あなたの愛、憐れみ、許し、その恵みに感謝を捧げます。そうか、私たちの罪を私たちから全て洗い去り、イエス様の血潮で私たちを清めてくださる罪の許しと、あなたの救いの喜びを私たちに与えてくださる。以前のものを過ぎ去り、新しくなりたい私たちを受け取ってくださる。ペンテコステの日にエルサレムに来てくださった助けの実聖霊を私たちにバッチリ祝います。あなたの約束された聖霊を私たちに送ってくださる。イエス様、天聖キリスト教会と働く人たちとなりたいクリスチャンの人たちが権威、力、威力、尊厳、勢いに満ちた神の働き人になります
ように。アーメン。
聖霊をください。アーメン。知恵の言葉が与えられ、知識の言葉が与えられ、御言葉に保証された信仰と希望と愛の道、成功の道、勝利の道に愛の力を与えてください。アーメン。癒しの賜物が与えられ、奇跡を行う力が与えられ、予言の言葉が与えられ、私たちは関わる全ての人々にイエス様の御名によって的確に働くことができますように、私たちを導いてください。毎日キリストにあって希望を持ちます。将来と希望は私たちの力で作り出すものではなく、イエス様から来るものだと信じ感謝します。御言葉の計りで計る私たちになりますように、教えてください。私たちに良きパスタと河合先生をくださって感謝します。先生たちの健康や経済を神様の中で守られますように。いつも豊かな恵みで先生たちが聖霊に出会えることができますように、主を許してください。またその御言葉を聞く私たちがそれを聞いて守りを行うことができますように祝福してください。なりたいクリスチャンに4人の若者たちを与えてくださって感謝します。若者たちが御言葉を宣言するときに、御様によって言葉の意味が分かり、神様がくださる夢を持って神と共に歩み、神様に栄光を捧げる若者たちになりますようにお願いします。すべてのことに感謝して、イエス様の名によってお祈りいたします。
アーメン。
89番です。89番を賛美します。 御言葉の捧げ物です。
多くの者が、あの方は私がしたこと全部を私に言ったと証言した、その女の言葉によってイエスを信じた。そこでサマリア人たちはイエスのところに来た時、自分たちのところに滞在してくださるように願った。そこでイエスは2日間そこに滞在された。そしてさらに多くの人々がイエスの言葉によって信じた。
Amen. Amen. Many of the Samaritans from the town believed him because of the woman's testimony. He told me of every nation they had ever seen. So when the Samaritans came to him, they urged him to stay with them and teach them things. And because of his words, many more became believers. Amen.
主よ、本当に多くの多くのこの若者の中からあなたが選んだ若者です。でもそれがよく分かってない、よく分かってない。主よ、選ばれていることと、それを知ることと、選んでくださったことを心して受け入れ、共に歩むことがどれだけ幸いかを知る信仰が与えられますように。サマリアの女がイエス様に出会って、そして自分の恥じる人生を栄光の人生へと変え、人の目をいつも隠れて生きようとしていた、人の目に映らないように、映らないように、それだけ大変だったこの女は、イエス様に出会った後にもう隠れる必要がない答えを得て、あの炎天下の中、中近東ではみんなが寝ているその時間にみんなを叩き起こして、イエス様を紹介し、自分の悩みを解決してくださったこのお方にあなた方も会いなさいと福音を述べ伝えて、その信仰はその時からサマリアに根付き、今ではサマリアに過ぎ越し祭の時、イスラエルで流れる過ぎ越し祭の子羊の血より、サマリアの方で罪を悔いて改めるために子羊を主に捧げる、その血が川川と流れる、その場面を私は見たことがあります。主よ、このサマリアの女、このサマリアの女の福音を述べ伝えることは始まり、そして今もそれは続いているということです。いつかサマリアの過ぎ越し祭、その過ぎ越し際に、あの荘厳なところにこの若者たちと一緒に行けるチャンスを与えてください。エジプトには主よ、ゴミの町、人が住んでいるのにそこをゴミ箱と呼ばわれ、そのような場所があります。イスラム国家であるエジプトで、わずかばかりのクリスチャンたちがいつも危険にさらされて迫害を受けていました。イスラムの多くの 人たちがあのゴミ箱に行って住んでくれて、私たちのゴミを全部勝利してくれるんだったら、そこに住んでいるクリスチャンは迫害しませんと彼らが交渉を出したとき、喜んでその場所に行って、私たちは迫害を受けずに信仰生活をしますと宣言した人々がエジプト中のゴミをその町に投げ込まれて、そのゴミに埋もれてゴミを処分しながら生きているけど、彼らの顔は天使です。若者たちはインターネットがよくわかります。エジプトのゴミ箱の中に生きているクリスチャンたちの顔にある天国、平和、それをこの若者たちが見ることができますよ。神が生きていなかったらそのような顔はできないからです。御言葉を宣言して、今日ものすごくイエス様が若者たちに語っているのが分かります。代わりに受け取って、私がスポークマンとして彼らに今お話をしています。今話されたことが彼らの思い、心、感情、霊魂、魂に刻まれますよ。そして彼らは真のイエス様に出会うことができますよ。主イエスキリストの皆によって祝福しました。アーメン。
それでは本日のメッセージです。今日恵みをいただく言葉は雅歌書8章5節から7節です。雅歌書8章5節から7節、それでは雅歌書の8章5節から7節を宣言します。自分の愛する者に寄りかかって荒野から登ってくる人は誰でしょう。私はリンゴの木の下であなたの目を覚まさせた。そこはあなたの母があなたのために産みの苦しみをしたところ。そこはあなたを産んだ者が産みの苦しみをしたところ。私を封印のようにあなたの心臓の上に、封印のようにあなたの腕につけてください。愛は死のように強く、妬みは黄泉のように激しいからです。その炎は火の炎、すさまじい炎です。大水もその愛を消すことができません。洪水も押し流すことができません。もし人が愛を得ようとして自分の財産をことごとく与えても、ただの蔑みしか得られません。アーメン。一言お祈りします。ハレルヤ。我の愛する主、十字架の上に釘付けにされた主、それも私たちの身代わりとして死んでくださった主、今日あなたのその受難を覚える主が始まるこの日、我らはあなたを褒めて大賛美しに参りました。どうか今あなたご自身が取り継ぎてくださいますように、どうかこのしもべの唇をあなたが清め、また一人の耳をともども開いてください。初めから終わりまでの一切をただあなたの支配の御手にお委ねして、我らの愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。ハレルヤ。素晴らしい主の皆を褒めて大賛美します。本日は教会歴において白の手術で、そしてこれから始まる1週間が受難週、今週金曜日が受難日ですね。イエス様の十字架を覚える日、そしてその都合3日目ですね、日本の計算では2日後でも、 当時の計算では3日後、金土日3日後に主が蘇った復活祭イースターとなります。で、今週はその受難週ですけれども、英語ではこれをパッションウィークというんですね。パッション、情熱という意味ですけれども、なんで情熱ウィークなのか、 これイエス様のその情熱的な愛、そして本当に見苦しみ、あらゆる受けた苦しみ、悩み、悲しみ、また本当に主からの断絶による激しい絶望、本当にイエス様の情熱がふんだんに込められたのがこの週受難週であるからです。本当にそれは何故にか、それは本当に激しい情熱的な愛のゆえ、皆さん一人一人を救いたいというその愛のゆえの現れだから、もうありとあらゆるパッションが現れたのが今週このイエス様の十字架の週なんです。本日はこのイエス様の愛を極みに至るまで覚えていきたいと思いますけれども、イエス様は何故に十字架にかかれたか、何故にここまで愛されたのか、これ愛の究極的な、その最終形態は結婚なんですけども、結婚なんですね。聖書は、結婚で始まりまた結婚で終わります。啓示録の最後、結婚で終わりますね。でこの結婚と十字架実は非常に、ね、豊かな関連性があるんですね。例えばユダヤ人は、この、杉越台のその最初の安息の日に、この画家賞を朗読するんですね。なんで杉越の子羊が葬る、ほふられる、その祭りの中において画家賞、ね、しかもこの画家賞、皆さんご存知の本当に結婚と男性と女性のその愛の歌が込められている、その画家賞が歌われるのか、ユダヤ人の中では、よく分かっていないかもしれませんけれども、本当にこの結婚、男性が女性を愛するゆえに、そして本当に捧げるゆえに、この愛の歌を歌う画家賞、これは実はイエス様のその受難と非常に密接な関係があるんです。結婚とは、ね、何でしょうね。結婚、一枚の紙っぺら高々というふうに言う人がおります。そういうふうに言う人はいるんですけども、しかし結婚というものは制約なんですね。契約です。いかに神がなかったとしても、神と人との前において、ね、制約するんですけども、男性が女性に対して、また女性が男性に対して、こういうふうに契約するんですね。これから私はあなたに自分の生涯、また自分の命を捧げします。また私はこれからあなたと一緒に築き上げていく新しい家庭のために、また産んでいく子供たちのために、その将来のために捧げていきます。そうして神さんが命じられた、私たちに命じられた、産めよ増えよ地に道をという、この神様の命令をあなたと一緒にこれから全うしていきますという、ですから本当に自分の人生をかけた非常に聖なる契約、本当に重い契約なんですね。ですから結婚というものは未来にしたり、また未来に話したり引き離したりするものではありません。イエス様はこの結婚の関係を皆さんと築こうとするために、本当に重い契約です。これから私の人生、私の命をあなたに捧げます。そしてあなたと一緒にこれから築き上げていく家、新しい家庭、イエス様と皆様は共にどんな家庭を築き上げていくか、神の国を築き上げていくんですね。その家を築き上げていく、いきますという、このイエス様側からの提示なんですね。私たちの側からイエス様にそういうふうに提示したのではありません。一方的に神様がイエス様の側から皆さんにこの愛の契約の提示をされたんです。それが十字架です。そのイエス様の愛、本当に捧げる愛を極みまで表現されたのが、あの十字架の出来事なんです。
ね、創世記の時に主はもうこのあり方をもう教えているんですね。どういうことかって言ったら、サタンに、悪魔サタンに試みにあったのはエヴァでした。だけどその責任を誰に問いましたか？イエス、アダムですよ、アダムですよ。だからイエス様は私たちとのこのね、この結婚、私たちを花嫁にすることによって、私たちがやったことを自分の御身においてそれを全部ね、受ける、罰されるということを十字架の上で全うしてくださったんですよ。エヴァが試みにあった、そして アダムは口を上げて食べてしまった。ことの始まりはエヴァだったんですね、私たちからしてみれば。でもエヴァはどこから取り出されたんですか？アダムから取り出されたんです。だから神様はアダムから取り出されたものがそのようなことをしたので、アダムがしたということになっているんです。だからエヴァではなくて、アダム、アダム、あなたは今どこにいますか？なぜそうしましたかと言ったんですね。このことを完璧に成し遂げるためにイエス様が私たちのところに来て、私たちとこの新郎と新婦の関係、これを築いてくださって、そして私たちが神と人の前で犯した罪、それを十字架の上で全部ね、全うしてくださったんです。アダムには全うする力がなかった。でもイエス様にはそれがあったので、イエス様はそれを全うしてくださいました、
で、このイエス様との結婚関係に入るために必要なこと、結婚の関係に入ることを、これは信仰です、信仰がまず必要です。信仰、これの元々の意味は To unite と、あと To bind、 To unite というのは連合する、 To bind というのは一緒に、結びつける、一緒に縛られるということですから、信仰は結婚とほぼ、同じ意味なんですね。一緒に連合する、一緒に、結びつけられる、私たち信仰の先祖のアブラハムも、神様の言葉を信じた、そしたらそれが神の義とされた、とありますね、けれどもその信じたという時点では、まだ信仰の完成ではないんです、結婚届け、役所に提出した、それで、役所的な結婚は成立したでしょう。でそれで結婚生活が始まる、としても、しかし結婚は それが、ゴールではないんです、それがスタートなんですね。で結婚生活において必要なこと、これは相手に捧げるということです。捧げることなしの結婚生活、これは、何も成り立ちません。私やだよ、あなたのためにご飯作りたくないよ、時間、エネルギー、お金、あなたのために割きたくないよ、とするならば結婚生活は成り立たないですね、結婚生活に必ず必要になってくるのは捧げるということです。この、捧げる、ということ、自分自身を相手に捧げます、私はあなたのものです、そしてあなたは私のものですという、この双方向の、この相手に捧げますという、その、約束が、それがしっかりと互いが互いに双方とも行使してこそ健全な結婚生活が成り立っていくわけですね。これは私たちとイエス様との関係も同じです。イエス様は私たちに十字架を通して私たちに捧げられました。まずイエス様の側から私たちに提示してくださったんです。であるからには私たちの側もイエス様に自らを、自分自身をお捧げするということ、これが必要になってくるわけです。私たちは相手の伴侶のために捧げること、そして伴侶だけのためではなく、これから新たにこの伴侶と一緒に築いていく新しい家庭、子供、またその家、またその全て家においてです、必要な全ての運営ごと、そうした諸々に対して捧げますというこの約束、このコミットメント、この本当に責任を取りますというこの意気込みがあってこそ、この結婚が正しく正常に機能していきますけれども、もしですね、このことをしない、あなたが私に捧げる、これはいいけど私は捧げるのは嫌だなということで捧げることを行っていくとするならば、歪みが、生じしてしまうんですね。あるいはその両方側が、もうただ単に結婚を紙ペラ一枚と、いうことにして、互いが互いに、捧げるということをしない、それならばやがてその結婚は破綻してしまうものです。もし子供がいたとすれば、本当にその子供が、かわいそうな時代になってしまうんですね。だからこの聖書のこの価値観、聖書の教え、これが本当に必要になってくるわけです。 まあ、そういうわけでこのイエス様と この婚姻関係において必要なことが2つありました。1つ目が信じること、 To bind, to unite。 そしてイエス様とそのこれからあなたに自分の生活を命を捧げていきますというその告白、捧げること、2つ目が捧げることですね。この2つが必要になってくるわけです。で、アブラハムも信仰、イエス、神様の言葉を信じた。それはアブラハム義とされたんですけども、しかしそこでアブラハム物語は終わりじゃなかったんですね。そこから、ね、もっと長いストーリーがあるわけです。いろんな失敗もありました。けれども結局アブラハムの信仰が完成したのはいつだったか。これアブラハムがイサクを捧げたその行いをした時点です。捧げるということをしましたね。私の信仰の先祖アブラハムもまず神様を信じるということをしました。それから捧げるということをしました。でこれによってアブラハムの信仰は完成したとヤコブ書の2章に書いてあるんです。ですから信仰には行いが必要です。ただ信じました、ただそれだけ、これでは全くもって意味がないですね。結婚、紙ペラ1枚、これとても簡単なことですね。実は昨日メッセージ準備を横浜市役所のすぐ目の前のカフェでやってたんですけども、でちょうどなんか土曜日空いてるんですね。隔週土曜日が空いてるんですけども、でちょっとあそうだこれをもらってこようと思ってもらってきたんですけども、婚姻届まあこれもらうときにですね、まあ、市役所に行ってどんなご用でしょうかって言われて、あ婚姻届をいただきたいんですがって言ったら、なんか相手の男性が職員がなんかすごいテンション上がってですね、いろいろとなんか、ね、教えてくれて婚姻届の書き方いろいろ教えてくれるんですね。あこれが本物の婚姻届ですね。これは書き方とご注意っていうやつですね。いろいろ教えてくれて、ここにはこういうふうに書くんですよとか、いろいろ教えて、まさかメッセージネタのために書いたことは言えないんですけど、ふんふん聞いていたんですけども、で、夫になる人、妻になる人の名前が、記されます。で、新住所ですね。それから、本籍地で、それからその父母で、それからこの裏にですね、証人の方が2名必要なんですね。私も水野夫婦の証人として、書いたことがあったんですけども、これ本当に簡単、紙ペラ1枚ですね。もういくらでもなんか嘘で書こうとしてすればいくらでもなんか書けそうなものですけども、でもこの紙ペラ1枚のものではないんです。本当にある多くの人たちがこの紙ペラ1枚ごときというふうに思って結婚を可能にしてるんですけども、先ほども言いました、結婚というのは互いが互いに捧げるということ、新しく築き上げていく家のために捧げていくということ。そして本当に私たちはここにどう記入するべきか、夫になる人イエス様、妻になる人に皆さん名前を入れて、でそれで本籍地天国ですね。でその仕事とか、書いてますけども、仕事なんですね。王女とでも、書きましょうか、あるいは羊飼いとでも書きましょうか、本当に、これ書くと、ある種の、厳かさはあるんですけども、でも結局皆さんにとって必要なのはこういった形よりも本当に行いです。皆さん自身のイエス様に対する捧げるという思い、心、意思、感情、ちなみになんか2枚渡されるんですけど、どうぞこれは1枚書けばいいものなんですけど、別にこれ持ち歩いてるわけじゃないんです、私はイエス様と結婚したわけですね。
パスタにして面白いですね。想像つかないことをやってきたということで、私はちょっとってびっくりというところなんですけれど、ですね、もう本当に絵での
そのにおいて出来事、その時に責任を追及されたのはアダムであったということ。でも追及されてもアダムはそれをね、責任取ることができなく、そして彼はエデンから離れる身になってしまった。で、最後のアダムであるイエス様は来てくださって、十字架の上で私たち一人一人の花嫁たる者が犯した罪に対して、罪の代価は死であるというね、神様の仰せられたその通りの判決に対して自分の命を死に明け渡して、私たちこの、花嫁なる者が神と人の前で犯したその全ての罪を十字架の上で全部返した、清算してくださいました。だから信仰生活はどうやってやるのかって言ったらね、もう結婚するつもりでやるんですよ。イエス様と結婚したつもりでやるんです。イエス様と連合する、連合するね、本当にイエス様の脇腹から刺されたもののようにイエス様と連合するということと、やるごとその全てのところにおいて、夫婦は結婚する前は二人だけど結婚したら一つと言うんですね。だからやるごと夫婦、イエス様と私たちの関係を夫婦という関係、結婚したという関係に仕立てた時、私たちはどうするべき。束ねられた、髪の毛を束ねる、ゴムが必要だよね。この束ね、イエス様と私たちはこう束ねられた形で歩まなければならないということなんだけど、この束ねられていくことをどうすれば私たちは束ねられていくか、それなんですね。イエス様の意に沿って、私の意に沿ってではないんですよ。イエス様の意に沿って、最初のアダムはね、エヴァの意に沿ってということだったんですけれど、最後のアダムであるイエス様とのこの結婚というのはイエス様の意に沿って私たちが歩んでいかなければならないんですね。なぜ？アダムを、最初のアダムは責任を取ることができなかった。イエス様はもうすでに私たちの責任を取ってくださって、もう全部責任が取らされているんです。だから今度は私のために責任を取ってくださったこのお方に対して、私たちはどのように生きるべきか。そしたらこのね、束ねられた形でね、生きる。どうやって？イエス様を知る知識の言葉を持って、知識の言葉が私たちに右だよって言った時に右に行く、束ねられた形。言っちゃダメだよって言った時に言わない、束ねられた形。やっちゃダメだよって言われた時にやらない、束ねられた形。この形で私たちは生きていかなければならないんですね。だから皆さん本当に、ああ、これするしないということを今まで私たちはやってきましたよね。教えられた、ああ、気づいたことに対して、ああ、やっちゃいけないなと思ったらそれやめようとして、それで私たちはやめたりしました。でもこのかかしを通して皆さんはどうするかって言ったらね、ああ、束ねられた形で生きていかなければならないからね、私はこれをイエス様、私の主人であるイエス様の意に沿ってね、これこれをやめます、これこれをします、これこれを守ります、これこれはもうやめましたという形にしていかなければならないということです。
はい。で、この結婚の中において本当に必要になっていくこと、これ私たちの、ね、意思決定なんですね。自由意思が必要です。神様はなんで人間だけを、この神様を裏切る自由さえも与えられたのか、他の被造物たちは神様に裏切るという自由意志もなく、本当に与えられた摂理に従って生まれて生きて死んでいくけど、ただ人間だけなんですね、この神様の愛を受け取る自由、受け取らない自由を持っていること、これ人間だけですけど、これ結婚と非常に重要に関わってきております。皆さんはロボットと結婚なんてできないですね。あなたを愛してます、あなたが、ね、大好きですね、掃除もしてくれるロボット、料理もしてくれるロボット、ね、とは結婚できません。自由意志を持った相手と私たちは、ね、これからあなたと一緒に家庭を築き上げていく。いかに相手が、ね、本当に不完全であったとしても、また本当に 土地ばっかり踏んだとしても、それでも人格を持った一対一、人と人とじゃなければ結婚は成立しません。神様がなぜ人を作られたか、これ結婚相手のためなんです。皆さん一人一人がですから自由意志を持って、これからイエス様あなたと家庭を築き上げていきたいです、あなたとこれから永遠を築き上げていきたいです、ね、その意思表明をする必要があります。まずイエス様の側が提示してくださったんです、あの十字架、それは皆さんに対してこの救いの中に入りなさい、皆さん一人一人は永遠の存在ではない、ね、やがて死ぬべき存在です。だから皆さんが、ね、本当にこの永遠なるイエス様と、ね、トゥーユナイト、トゥーバインド、一つになったら、皆さんもイエス様の聖を、聖なる趣を見つけ、イエス様の永遠を見つけ、イエス様の義を見つけ、イエス様の清らかさを見つける。だから私と結婚関係に入りなさいというのが、ね、あの十字架なんです。十字架というのは要するにこれなんです。これ私はあなたのためにこの十字架にかかった、名前を記した、そしてこれから天国に入る、入籍する、もうこっちの方は書いた、だからもうあとはあなたの側が信じるというサインをしなさい、捧げるというサインをしなさい、そうしたらあなたと私はこの結婚制約、これ成立して、そしてこれからイエス様と共に永遠を生き、イエス様と共に末を治める、王として末を治めていく、その契約関係に入ることができるようになるから、だからあなたは私を信じなさい、私に捧げなさいと言ったんです。アブラハムは神様を信じた、その時に義とされましたが、まだそれで信仰の歩みが終わったわけではありません。信仰の完成に向かって一歩一歩一歩一歩進んでいく歩みが始まったばかりです。私たちもイエス様を信じました、これサインした、けれどもそのまだ人生先長い道のりがあります。その一歩一歩を本当にイエス様に捧げるということ、そして神様の神の国の建て上げ、この永遠の家という天国の建て上げのために、皆さん自身が本当に自分自身を捧げてイエス様と共同作業をして、そしてこの家庭を建て上げていくということが皆さんのなすべき務めなんですね。本当にこの学科書の中において6節では、ね、私を封印のようにあなたの心臓の上に、封印のようにあなたの腕につけてくださいという花嫁の告白がありますね。私もこれを告白するべきです。イエス様、あなたが十字架の上で裂かれたその脇腹、その心臓に封印のように私を結びつけてください。封印のようにあなたと一つとなって、そしてあなたの死と私たちも本当に世に対する罪に対する死、これをイエス様と同一になって、そしてイエス様の復活と一緒に同一になって、イエス様の永遠の歩みをこれからしていきます。この信仰告白とまた決心と、そして行いが必要です。そして実際に皆さん自身を捧げるということ、それをしていく必要があります。皆さんの人生が本当に一歩一歩イエス様に対して捧げられた人生、これを歩んでいくとするならば、皆さんが本当にイエス様の花嫁としてイエス様に与えられた天において地において、一切の権威が与えられた、その権威を皆さんも共同行使することができます。イエス様はリッチなお方です。皆さんがリッチなイエス様と結婚したならば、本当にそのイエス様のその富を本当にこの家庭の立て上げのために、また家庭の運営のために、天国運営、神の国広めのために、その膨大な資金をもうじゃんじゃん、その事業のために、また経営のためにどんどん使っていいんです。イエス様とこのユナイトというバインドしているならば、本当にこのイエス様のこの栄光の富を私たちもそれをしていくことができるんです。この十字架の出来事、本当にこれはイエス様のパッションが豊かに現れています。イエス様の愛、イエス様の見苦しみ、そして本当にイエス様が十字架の上で叫ばれたほどのその、ね、情熱、それは皆さんに一つとなってほしいから、皆さんと結婚関係を結びたいから、だからイエス様はわざわざ人となって降りてこられて、あの十字架の上で苦しみを受けられた。今週パッションウィークです。本当にこの イエス様の十字架、そしてその福音、これはイエス様からのプロポーズなんです。私の愛を受け取りなさい、私と生涯共に歩みなさい、そして私に対し捧げ、また私の国のために、新しい家庭運営のために捧げなさい。これがイエス様からのその愛のプロポーズ。皆さんはそれを受けたでしょうか。皆さんはそれを受けて、これから本当にイエス様とのその結婚関係において、本当にこれから捧げていきたいでしょうか。するならば皆さんはしっかりと祈っていきましょう。なんでこのパッションウィークにおいて、十字架の上で本当にイエス様のご自身が捧げる情熱を示してくださった、その愛を思いつつ、信仰を持ってそれを受け入れて、イエス様とのその婚姻関係を高らかに宣言して、権威において、地において一切の権威が与えられている、このイエス様の権威をいただいて、共同行使して神の国に立て上げ、また本当に栄光の子供たちを埋めよう増えようしていく、命を増え広がらせていく歩みをしていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。それでは今いただきました御言葉、そして本当にこれから始まるパッションウィーク、そのイエス様から示された本当に情熱的な愛、これを覚えて、また本当に皆さん自身を主に捧げるための祈りをこれからしていきたいと思います。本当に私たちはいかに自由意志を用いて、そのあなたからのその十字架のプロポーザルを本当に傷つけてきたことでしょうか。イエス様お許しください。イエス様どうか私たち自身も本当にアブラハムがあなたへと大切な大切な一人子を捧げたごとく、私たちもイエス様あなたに捧げるこの人生歩みでありますように、主よ本当に父なる神様が一人子をこのようにお使わしになって、そして捧げられた本当にここまでして私たちに捧げてくださったからには、私たちは何を捧げるでしょうか。主よ本当に私たちはあなたと一つとなり、あなたと共同して構築していく新しい家庭、またこれからどんどん産んでいくイエス様とのその栄光の子供たち、御言葉の子供たちをどんどんと産んで増えて地に満たしていく、そして彼らを教育する、そして彼らを本当に栄光の神の子として、神の息子娘として 育て上げていく主よ、どうかこの歩みをしっかりとこの自由においてなさしみてください。私たち親一人一人が本当にその自覚を持って栄光の子たちを育て上げ、また本当に彼らを御言葉を通して訓戒し、また教え戒め愛し、そして本当に彼らに良いものを残していく、そのような私たちとなってください。あなたが今日このパッションウィークの始まりにおいて本当にこの大切な福音、この栄光の愛のプロポーズ、福音を私たちに示してくださることを感謝して、我らの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。
それでは87番を賛美して、その後に捧げ物を感謝をしたいと思います。87番です。 捧げ物の感謝もお祈りいたします。アレルヤ、本当に御前において集いました。あなたの御前に主を思い心体を下ろし、ただあなたの御前にアブラハムが捧げたごとく、私たち自身を清い生きた供え物としてあなたの御前に捧げるために来た一人一人です。主よ、どうかその思い心が本当にますます清らかに清められて整えられて、あなたの御前において純粋な恋愛者となっていくことができる私たちであり、そして主よ、本当にあなたに捧げれば捧げるほどにあなたの側も本当に多くを任せてくださる、この本当に幸いなあなたとの結婚生活を感謝いたします。結婚、それは本当に捧げ、また捧げられ、そして互いにこの新しい命を増やしていくこと、新たな家庭を築き上げていくということ、この聖なる尊い契約、この結婚の奥義や偉大であります。主よ、本当にイエス様とのその結婚の契約においても、また本当に地上における夫婦というこの契約の中においても、清らかで御言葉中心、イエス様中心の歩みをしていくことができる私たちでありますように。新たなる1週間が始まるこの週、この受難週、イエス様のその十字架の見苦しみ、本当に私たちに示されたその大いなるパッションを覚えるべきこの週において、本当にイエス様のその愛を覚え、痛みを覚え、見苦しみを覚えて、そしてますますあなたのが本当にどれほどのものを捧げてくださったのかということを私たちが知り、そして私の側も本当にあなたに喜んで捧げていくことができるような、そのようなことが主を本当に大いに大いに示されていくこの週でありますように。世の中における仕事をどうか祝福し、また子育てを祝福し、そして本当に栄光の次世代、御言葉の次世代を埋めよ、増えよしていくこの私たちでありますように。どうかこれからの主をその霊的な働き、またこの地上における働き、また主を経済の働き、命の働き、その一つ一つを豊かに祝福しなさい。悪しきものが入り込っているこの人生において、主をコロナからまた一人一人を守ってください。そして本当に力強く健康で美しい、またリッチな上の権威に立つ一人一人でありますように、イエス様のお名前によって祝福してお祈りいたします。
アーメン。
ではご起立ください。主の祈り557番を賛美いたします。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。